柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、夏が近づいてきましたね。7月になりました。
そうですね、
はい
はい、
夏の夜の今夜のワインのご紹介お願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインは、先週先々週と登場いただいた安藤光弘さんの、
はい、
シャトーメルシャン北進シャルドネ2024です。
はい、私この北進シャルドネは飲んだことないかな。飲んだことありますかね。
多分あると思うんですけどね、またこれもなんていうんですかね、ウガンサガンっていうリバリスっていうシリーズもあるんです
けど。ああ、そうなんですね。はい、
早速ついてみたいと思います。
ああ、綺麗なレモンイエローで、はい、色もいいですね。
北進ってちなみに北の信じると書いて北進なんですけど、はい、まあ、長野の北部のことですね。北進地域という、
はいはい、では乾杯。うん、香りがもう、ザ・シャルドネって感じの、
なんか自分はこのメルシャンの北進シャルドネ飲んでいつも思うんですけど、
はい、
おそらくブラインドで何も言われなかったらなんか日本のワインって言わないかもしれない。
わかんないかもしれないですね。はい、口に含んだ時の、ほんと程よい酸味と、はい、で果実感の甘み、すごくバランスいいですよね。
で、こう決してその樽のもう強すぎず、ちゃんと溶け込んでる感じがするんですよね。なんかやたら強い樽のワインもあるんですけど、本当に溶け込んだワインで、
香りを嗅いだ時にほのかに樽香がね、
はい、香ばしいですよね。
これ2024年なんですね。
2024年、
すっごくなんか熟成してるような香りしますね。でも、
今日このワインに合わせるおつまみとしてですね、チーズピザをご用意しました。
はい、あ、でもこれだけしっかりしてたらチーズ合うかもしれないですね。
まあ、白いチーズとですね、モッツァレラとかですね、そういうチーズとこのピザ生地がどちらかというとパンのような生地というんですかね、クリスビーというか、
はい、
のピザをご用意しました。どうです？
うん、ピザうまいっすまだワインと合わせてないですけど、あ、でもチーズのちょっと酸味とこの癖とな
んかもうこのピザ生地の焼いた香りといい、味わいといい、本当にこのワインに合うなと思いますね。
いやー、美味しい。マリアージュもいいですけど、
はい、
これ単体でこのワイン美味しいですね、本当に。
どうですか？
美味しい。
美味しいですか？
うん、
自分もよくピザとワインって飲みますけど、これすごくバランスいいなと。あんまりこう具材入ってないんですよ、このピザ。
そうですね、はい、であんまりチーズピザなんですけど、なんかこうチーズチーズしすぎてないし、ガーリックとかあんまりいろんな味つけてないですね。さっぱりしてますね。シンプルですね。
クワドルフォルマッジとは違うんですけど、ハーブも一切使ってないですし、
そうそうそう、
はい、本当合うなと思います。
美味しいですね、これ。
美味しいですけど、お父さんはやっぱり飲むの早いですね。お父さんのワイン進む速度で大体美味しいワインなのかっていうことがよく、
多分僕メルシャンすごく合ってるんだと思います。
あ、そうですか。
美味しいもん。
何を飲んでも。いや、でも美味しいですよ。
はい、さっき言われたみたいに本当に隠されたらわからないと思います。日本のワインかどうか。
そうですよね。
うん。
まあ、そうこうしてるうちにこう飲みすぎてしまいますので、
はい、
ワイン片手に今夜も参りたいと思います。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都高志のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都高志です。今日はですね、
はい、
グッズを持ってきたんですけども、
はい、
私がグッズ紹介することってあまりないじゃないですか。
そうですね。
今回はね、本当に皆さんにこれ紹介したいなと思ったグッズを持ってきたんです。
はい、
はい、
何でしょう。
いわゆるテレワークとかに使うマイク付きイヤホンなんですね。
はい、今流行りじゃないですか。
いろんなタイプがあるじゃないですか、はい、こう今我々が収録で使ってる頭からパコンってかぶる昔ながらのイヤホン系もありますし、はいはいはい、耳の後ろにかけるやつ、うん、からコードが付いてるやつ、コードレスのやつ、いろんなタイプがあるんですけど、はい、全部一長一短あるんですよね。これ私最近の中でめちゃくちゃ当たりです。
ちょっといいですか。
はい、あのマイクカフ A2 というね、あガジェットマイクカフ A2 っていうんですけど、あ、まあ、一応日本のメーカーさんがクラファンとかをしてあの資金も集めて作って、はい、まあ製造自体はね、あの中国の工場かなんかで作ってるみたいなんですけれども、はい、まあ、なんつったってね、あのコンセプトがもうものすごく良くて、あの僕実はあの耳の形的にあの耳にピュッてはめるタイプのイヤホンってポコンって落ちちゃうから、はい、僕ダメなんですよ。でさらに言うとテレワークやってると耳にずっとかけとくと耳が蒸れたり、
はいはいはい、
でかけるタイプだと耳が痛くなったりしちゃうじゃないですか、はい、長時間になると。
そうですね。
できればやっぱ軽い方がいい。であのイヤホンがノイズキャンセラーだと家でやったりしてる時に、はい、家の、まあ、家人からね、あの奥さんとか家人からちょっととかって言われた時に聞こえなかったりするとまたね夫婦仲がおかしくなるでこれあのオープンイヤホンなんで、はい、基本的に外の音全部聞こえるんですよ。
あ、外の音をちゃんと導入
で骨伝導系でね、はい、後ろからちょっと骨伝導で聞こえて、はい、でかつ、コードレスなのと、はい、これ実はあの先ほど監督にも触ってもらったと思うんですけど全部マグネットになってるのです
ごいんですよ。あのこう皆さんねガジェット感が満載なんですよ。
そうです。あのケース自体がまずメガネケースよりも二回りぐらいちっちゃくて、
そうですね。
でもうケースにいた瞬間に今電源何パーセントとかって出てくるんですよ、ね。
あ、出ます出ます。今 66%
出てました。そうそう、パコンと、はい、それね開けるとね、はい、もうすぐね Wi-Fi とつながるようになってるんですよ。
ああのいわゆる
自分が設定してるやつ。
なるほど。これなんですか。
あ、でその上についてるのがマイクで、マイクもマグネットがついてるんで右耳と左耳の両方の端っこにマグネットがついてるんですけどどっちからもつけれるっていう。
いわゆるあのマイクがちょこんって出てるやつで、これちょっとマイク出てるのかっこ悪いなと思ってそれで買うのをためらったんですけど、これ取り外せるんですね。
取り外せます。
でマグネットでつくと、
マグネットでつく。だから普段はマイク使わずにイヤホンだけ耳にピュンってかけて、はい、移動中に音楽を聞くとかも全然 OK ですし、もうこのケース自体が充電器になってタイプ C の充電のあれになってるんで、僕 Mac 使ってるんですけど、はい、Mac 普段
タイプ C ですね、
充電してない時はこれ突っ込んで、うん、15時間です連続。あの実際自分今ね2週間ぐらい使ってるんですけど全然減らないですね。
もうあれですね、ちゃんとしたもうそれ安定した時間ですね。15時間あれば大体 OK ですね。
全然問題ないです。でしかもね音質クリアです。これちょっとね、あのやっぱりコロナ以降テレワーク増えたじゃないですか。
テレワークで、はい、いいですよね、
うん、でテレワークするのにやっぱり PC からの音だとちょっとあれだし、ズームとかやったりするとちょっとやっぱりこうね、集中したいし、でこれマイクはね一応ノイズキャンセルになってて周りの音拾わないんですよ。
あ、じゃあ聞いてる人にとっては他の雑音ノイズが全部
聞かない、
カットされて
カットで自分の耳はこれオープンイヤホンなんで周りの音は全部入ってくるっていう、はい、これねいいですね。で一応ね8000ぐらいしかしないです。
安い、
うん、これはねちょっと当たりですね。
あの自分も実はイヤホンいろんなの買って試してみるんですけど、やっぱりいいのは結構高いんですよ、
ね、高かったりするじゃないですか。
高いんです、
ね、でまあこれもともとコンセプトがそのすごい音楽を聴くとかではないので、多分音質とか言うと BOSE とかに比べれば全然落ちると思うんですけど、はい、テレワークするにはこれ最高ですね。
うーん、
おすすめです。あのガジェットマイクカフ A2 って、マイクカフってのは MICCUFF って書いてある、ね、はい、マイクカフ A2 っていうね、これはいいですね。
へー、いろんなのありますね今。
ぜひ皆さん参考に、
はいでは次に参りましょう。
柿崎裕二と宇都高志の サムライトーク。
ではここから私のおすすめの映画をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのは映画エイペックスプレデターです。
出ましたねこれやばいですよね。
これそうなんですよ。自分もちょっとネットフリックスの最近最新をご紹介する機会が多くなったんですけど、なんか最新ってやっぱりトップに出てくるんで、つい見てしまうんですよね。
まあ職業柄もね、今どういう映画流行ってるのかとかね、まあその撮り方の手法とかもありますからね、
まあ、それで見てですね、もうちょっとやっぱ衝撃的な映画の一つですね。まあジャンルはこうアクションスリラーなんだと思うんですけど、緊迫感がすごいですね。もう本当にドキドキしてて、あ、これ血圧測りながら見たらきっと今高いんだろうなって
気をつけてください
ドキドキします、まあ簡単にあらすじ話しますと、登山中の事故で、まあ、夫を亡くしてしまうんですね、その女性冒険家がですね、心を癒すためにオーストラリアの大自然にこう惚れてそこに訪れるんですよ、でそこにこうアドベンチャーというか行ったらですね、とあるハンターに出会うんですけど、最初はジビエの肉を売ってるような比較的こう自然に生きる野生児みたいな人と思わせといて、最初はちょこちょこちょこちょこ顔出してくるんですね、たまたま会ったかのように、それはどんどんどんどんその狂気に満ちていく、まあハンターに変わっていくということなんですけど、そのハンターの狩る相手は人間なんですね、でその女性も冒険家も狩られる対象になっていくということで、まあ最終的にそこから逃れていく物語なんですが、追跡をされまたそれを逃れるという限界のチャレンジがかなりリアリティに富んでて、例えば川をどう逃げるか、それからクレパスといっていわゆる谷ですね、岩場の谷、そこをどうやって逃げるか、さまざまなことを駆使しながら、それこそ本当アウトドアスキルを全て駆使して
監督的に言うと サバイバル術みたいなそうそ
う逃げていくんですけども、まあやっぱり野生の中で生活していた経験と勘がどんどんその女性を追い詰めていくんですね、非常に息をつかせる緊張感と緊迫感、それから予想がなかなかできない展開にこうつい引き込まれて最後まで一気に見てしまうという、映画ですね。
私もちょっと監督からご紹介されて、実は事前にね、予告編ちょっと見たんですよ、だからこのいわゆるその残忍なハンターって先ほどご紹介されましたけど、いわゆるサイコなんですよねこいつね。
そうですそうです。
で、よくあるじゃないですか、動物虐待とかで動物を狩猟の対象にしたりいじめたりする、あれがもうサイコが行き過ぎちゃって人間を対象にいわゆるハンティングするのがもう快楽になってるような、ちょっとイカれたやつなんですよね、だけどこいつが最初はイカれてるように見えなくて普通に接してくるような感じなんですけど、だんだん物語が進んでくるとやばいこいつって、でそれを演じてるのがタロン・エガートンなんですよね。
そうなんです。
でもタロン・エガートンって僕も好きな俳優なんですけど、キングスマン、昔のキングスマンじゃなくて最近リメイクで出たキングスマン、彼イングランド出身なんですよね、実は。だ僕英語そこまでむちゃくちゃ得意じゃないので、ちょっとでしかも本編まだ見てないから分かんないですけど、これオーストラリアで撮影してるんじゃないですか。
そうですね、オーストラリアですね。
ですよね、でタロン・エガートンがどういう英語で話してんのかなっていうのすごく興味あって、
お
っていうのはオーストラリア英語ってものすごくやっぱり超なまりあるって言われてるし、実際僕ら聞いててもあなまってんなみたいな感じ思うんですよ。この人イングランド出身なんで、多分オーストラリアなまりじゃなく喋ってんじゃねえのかな。だ英語喋れる県の英語圏の人にしてみたら、もう映画の冒頭からちょっとこの人イギリスなまりあるんじゃない、現地オーストラリアだよねっていうところからもうちょっと不信感みたいなのが始まってんのかなみたいな。
なるほど。
しかもイングランドとかじゃないですか、 怪しいっすよね、オーストラリアでイングランド
一応これ制作国を見ますと、順番に言いますと、うん、カナダ、オーストラリア、アメリカとなってますんで、うん、まあ、一番カナダが出資比率が高かったからこう書いてあると思うんですけ ど、
なるほど、ま
あ、カナダ、オーストラリア、それで順にアメリカということなんで、
もうタロエガードを今回採用したのはすごかったと思いますし、今回スキンヘッドにしてね、はい、もう途中からどんどんこの狂気がもうにじみ出てくる感じで、
なんかサイコパス合いますよね、
すごいですよね、はい、前回のキングスマンはもう超高青年ですよ、
はい、
うん、
はい、ではここで1曲お送りしたいと思います、この映画の劇中歌で使われた曲ですが、ザ・ケミカル・ブラザーズで GO です。はい、このエイペックス・プレデターなんですけど、5月にですね、ネットフリックスのグローバル映画世界ランキングでなんと1位獲得と、
うんうんうん、
いうことですごいなと思いますけど、日本でもネットフリックスの週間視聴ランキングで最高2位ということで、のこのこいろんな人を見てるなと思いましたね。
まあでもちょっと最高が出てきて、追い詰められながら追っかけられて逃げていくっていう、まあ単純なそのストーリーだけ言うと、今までもそういうまあ構造の映画っていっぱいあったと思うんですけど、はい、監督が一番その中で惹かれた、自分も作り手としてですね、こうまいなと思ったのはどこですか？
これ女性、シャーリーズ・セロンという主演の女性がですね、
はい、
逃げていくんですけども、
うん、
その彼女の逃げていく時のスリルある状態というんですかね、
うんうんうんうん、
その置かれている状態をなんとなく見ている人間が体感追体験しているような、
うんうんう
ん、そんな錯覚を覚えるような演出がありますね。例えば、川の中に落ちて、最初はもうカヌーで行くんですけど、
うんうん、
それを転覆してという、
うんうんうん、
やっぱりこの水の中にこうどう入って、あ、これだから今息が苦しいんじゃないかな、で自分もなんかつい息を止めてしまってるような瞬間があるんですね。
なるほど、
それだけその映像がダイナミックといいますか、ちょうど見てる人の今ここに届いてほしいっていうところにいい映画入ってくる気がするんですよ、
うん、私予告編だけ見て思ったのは、やっぱり設定が夫を亡くしてアドベンチャー好きの弟との追体験的にオーストラリアに行くじゃないですか、
はい、
でオーストラリアの自然の中のロケット撮ってるじゃないですか、
はい、
もう滝もそうだし山もそうだし川もそうだし、うん、いやオーストラリアの自然すっげえなっていう、
はいはい、
なんかね舞台がダイナミックなんですよね。
うん、そうですね、
そのダイナミックの中で最後から逃げる超鬼ごっこ、あ、これすごい、なんか別にハラハラだけじゃなくても見てるだけでもなんか爽快感っていうか、
うん、
すごい大きいなっていう感じが、
この映画のやっぱりあと大きいところはほとんど2人だけなんですよね。
なあなあ、
そういう意味でもすごくこう気持ちに没頭しやすいというか、
うん、
そういう作品だなと思いましたね。
いや、これはね予告見ただけでもねちょっと見てみたいなと思いましたね。
いや、もうぜひ見ていただきたいです、うん、これはかなり、
まあ、ちょっとネタバレをしない程度で、
はい、
なんかこうここがポイントでも自分は一番好きだったとかいうのがあります？
あ、でもやっぱりその自然とどう、その彼との戦いなんですが、主人公の女性の、
うん、
そのいわゆるタロンですか、
はい、
それとの戦いなんですが、その描写の仕方がですね、
うん、
なんかこう、うーん、ありえないような、そのそれこそアフリカとかアマゾンの未開の地にありそうな
じゃないんですよね、
ジャングルかと思いきやそうでなかったりとか、
うん、結構一般の、まあ言ってみたらキャンプでも活かせそうなサバイバル術の延長みたいなところ、
そうそうですね、うん、だからそういうことも含めて何かあんまりこう縁遠い話ではなくて自分の身に降りかかってくるんじゃないかっていう恐怖感も感じられる映画なんです。
あ、なるほど、ちょっと見てみたいですね、まあ、これね、
ぜひね、ネットフリックス入れば見ますので、ぜひ見ていただきたいと思います、
はい、
ではもう一曲お送りしましょう。映画の舞台に合わせてオーストラリアの壮大な曲をセレクトいたしました。シアでアライブ、シアでアライブお送りしました。今日は映画エイペックスプレデターをピックアップいたしました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。シャトーメルシャン、 北新シャルドで2024いかがでしたでしょうか。
いいですね。これ温度が上がってくると、はい、あのしっかりとしたミネラル感がまた感じられて、はい、さらになんかあのどっしりした感じがしましたね、
うんうん、なんか自分は本当すごい素晴らしい恐るべきバランス力を持ったワインだなというふうに感じました
同感です、
はい。シャトーメルシャンはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。